2017年7月22日、朝瞑想していたら、サナートクマラとつながり出したので、今、iPod を取り出してきました。サナートクマラ、もう一度最初からよろしくお願いします。おはよう、私は。サナートクマ、2017年7月22日朝、今ミーファの瞑想中のミーファに私からさまざまなことをダウンロードしていった。そしてミーファはもう一回 iPod に入れるから、その最初のところからやり直してほしいと言っていたが、これはまた新しいバージョンというわけだね。というのも、一番最初に語っていたことはとてもプライベートなことだからね。今朝ミーファは夜中にハッと目が覚めてメモをしていたね。そしてまた朝起きた時にも大いなるひらめきがあったようだね。そしてそれがすべてここにつながっているけれども、ここ最近ずっとミーファが頭の中で思い浮かべていたこと、答えが解けなくて知りたいと思っていたこと、夜中に目が覚めたこと、朝はっと思ったこと、その中にはまだ私サナートクマラの名前は登場していなかったようだね。そしてチベット体操をして、そのうちにだんだんとつながってきたのを私はミーファの中に見て取ることができた。そしてようやく神聖なるアハ、すべてがつながり出したので、こうして登場したというわけだ。おめでとう。先ほど話したこともそうだが、今ミーファと話したことをすべてこのままここに入れてしまったら、おそらくこれを聞いた人々は目を丸くしてしまうであろう。だから大昔に私サナートクマラがミーファに約束をしたことを今ここでもう一度繰り返そう。これまでの多くのチャネリングはあまりにも堅苦しい私を表現してきたように、私個人はそのように思っているのだよ。ただ実際に最も老いたるものでありながら最も若きものであるという、そのような表現をしてくれていた者たちは私の本質を知っていたようだね。そして今や私は私の最も若きものであるところの青年の魂の若々しさ、初々しさ、内なる情熱、子供のような無邪気さ、ここをミーファに語ってほしいのだよ。そしてそれはずいぶん前にミーファと約束をしたね。ぜひミーファに私サナートクマラのインナーチャイルドの側面を、子供のような無邪気な側面を、情熱ほとばしる若々しい青年のエネルギーをチャネリングしてほしいと。そしていよいよその時が来たというわけだ。けれども、なぜこんな手の込んだ形でミーファのところにたどり着いたかというと、ミーファは私サナートクマラにかなりガードをかけているからね。ちょっと怖そうに感じたり、威厳がありそうに感じたり、あまりにも遠い存在だと感じたり、 これでは私の一番ミーファに伝えたいエネルギーが全く伝わらないと思ったので、そのことをミーファのとても親しいマスターたちに、いつもどのようにミーファに近づいたらいいか相談をしていたのだよ。そしてデビンとミコスがならばと言って手を挙げてくれていたのだ。だからこそ何日か前からミーファの頭の中にはデビンとミコスのことが思い浮かんでいた。夜寝ている間にデビンとミコスと会っていることまでは思い出せるけれども、一体何を話したのか、どんなコミュニケーションをしたのか、一体寝ている間にデビンとミコスとどのような世界で分かち合いをしていたのか、遊んでいたのか、さっぱり思い出せなかったというわけだ。なぜなら、そのキーワードに私サナハトクマラがあったからね。そして今朝、いろいろなパズルがはまり出して、こうしてミーファのなんというかサナハトクマラに対する防御体制が一挙に崩れ去ったのをミーファ自身も感じて、そして今こうして私とオープン交流の回路を開いてくれているというわけだね。だからといってデビンとミコスが立ち去ってしまったわけではないのだよ。もちろんマーリンはずっと向こうの方で眺めている。ミーファがもうすでに気づいているかもしれないけれども、レディマスターたちのとても若々しい、初々しい、情熱あふれるエネルギーをチャネルし、そしてまたミーファが日々レディナダやマリアやその他の多くの女神たちと交流をしているように、今度私サナハトクマラをはじめたくさんの男性的なマスターたちも、今までの世の中に理解されてきたそんなイケタガダガな、あまりにも偉そうな、そんな仮面をボーンと取って、マスターたちのウィウィシー青年のエネルギーをチャネルする時が来たのだよ。そしてこれはずっと前からミーファと私が約束をしていたことだよね。それはミーファがしっかりと覚えていてくれているのを私はちゃんと知っているんだよ。今日はまるでイントロダクションのようなものだね。けれどもこの大きな扉を開くのが実はなかなか難しいんだよ。今たくさんの人々に、たくさんのマスターたちがたくさんのメッセージを送っている。そしてすっとそのエネルギーとアクセスできる人もいれば、それをその人の古い頭で解釈してしまって、せっかくの若々しいエネルギーに鎧をかけてしまう人もいるのだよ。今私たちが求めているのはそんな古いエネルギーではないのだよ。マスターたちが持っている、生まれながらに持っている 情熱あふれる、ほとばしるようなエネルギー、若々しい、かつて私がミーファに語ったような、すべての存在が持っているインナーチャイルドの輝き、それを受け取ってほしいというわけだ。ミーファには子供のような飾らない素のままのエネルギーがあるからね。だからとても相性がいいのだよ。実はマーリンが気に入っているのもミーファのその飾らない素のまんまのオープンハートなところなのだよ。そして私サナートクムラもミーファのそこを見て取って、そして随分前からミーファと約束をしていた。ミーファは一体それはいつのことになるのかしらと、遠くの方にアドバルーンを掲げておいてくれたね。そしてそれでよかったのだよ。約束をしたからといって毎日その約束について思いを巡らして、いつかいつかとそんな風に重たいエネルギーで未来のことを思い浮かべてもらっては、せっかくのアドバルーンが重くなって沈んでしまうからね。そしてミーファはいつもの通りにアドバルーンにポンとその情報を入れて、いつか叶うのかななんて思って、それはそれ、毎日のこれはこれということで、アドバルーンはもう忘れたかのようにどっかにポンと放っておいてくれたというわけだ。そしてたまには私サナートクマラのことももちろん頭に思い浮かべてくれて、だからこそミーファメソッドのステップ10には私サナートクマラとレディービーナスクマラもちゃんと登場させてくれているけれども、かねてからの私との約束、ウィウィシ、若々しい、情熱あふれるインナーチャイルドそのもののようなサナートクマラをチャネルするというのは、一体いつのことになるのかしらね、みたいなそんな感じで放っておいてくれたからこそ、今日のこのタイミングで私はミーファのところに登場することができたというわけだ。どうもありがとう。これがコツだったね。あまり考えすぎない。ただ素直にそれを受け取り、そしてアドバルンに入れてポーンと飛ばしておいてくれる。ただそれだけでよかったというわけだ。バカっ話をしているようだけれども、実はこれこそがある意味におけるリアリティクリエーションの秘密でもあるということは、実はミーファがよく知っているよね。そしてミーファは昔からこの術を使っていたというわけだ。面白いもので、人はさまざまに自分の覚えているやり方でリアリティクリエーションをしているわけだよ。ただそれがあまりにもナチュラルすぎて、素晴らしいテクニックだなんていうことは全く気づかないでいるわけだよ。ミーファのパートナーはパートナーで、また彼は上手にリアリティクリエーションの仕組みを知り、そしてそれを思い出していて、人生の中で常習日に使いこなしているね。このように多くの人々が本当はそれが究極のリアリティクリエーションのテクニックだなどとは気づかず、人生の中で っているというわけだよ。そのクリエーションのテクニックをね。そしてミファのパートナーはかなりのレベルでそのことを思い出している。小さい時からね。というのは彼はご利用しで何かをしようとしたりは全くしないからね。ずっと子供のような無邪気さのまま大人になってしまっているからね。そしてちょっと困ったことに、彼はその無邪気さの部分が自分が大人になれない部分だとそんなふうに思っているけれども、本当はそうじゃないのだよ。それでよかったというわけだね。もしこのメッセージを聞いている人々の中に、自分は大人になりきれていないとそんなふうに思う人々がいたとしたら、どうかそれを足りないものというふうにバッシングしないでほしいのだ。なぜならば、無邪気なままで大人になるということは、それは素晴らしい宝物だからね。本当はね、私はもっともっと可愛らしい言葉で話したいのだけれども、ミファがまだそれを許してくれていないようだね。だからなんだかぎこちない喋り方になっているであろう。さっきもなんとかだなんて。別にわざわざ男らしい言葉をつけなくても別に構わないよ。それってちょっと女の子っぽい喋りじゃないのなんて思われても一向に私は構わないけれどもね。けれどもまあ、多くの人々が私サナートクマラに抱いている偉大なるサナートクマラというイメージもあるからね。まああまりにそれを一挙に壊してしまうのもまあちょっとかわいそうな気もするので、まあそのあたりは上手にバランスをとってくれればいいよ。けれどもミーファを含めてこのメッセージを今受け取ってくれている、そのような人々にぜひお伝えしたいのは、まあ全てのマスターがそうであるけれども、私サナートクマラは何も偉そうな存在ではないということだよ。これを聞いてくださっている皆様と全く同じ。そして私の中にもインナーチャイルドが存在しているということだよ。分かってもらって得たらいいのだけれども、そしてミーファはそのことを理解してくれているね。私サナートクマラの中にインナーチャイルドが存在しているということ、そして私はそれを、そのインナーチャイルドこそをミーファに表現してもらいたいと、そう願っているということ、そこまではミーファは十分に理解してくれていた。そしてだからこそ私はミーファと約束をしていたというわけだ。そして今や刻々とその時がやってきつつあり、そしてもうすでにそうなっているという不思議、面白いね。すでに And so it is。 そしてそういうわけなのだよ。ミーファはまさかこのタイミングで2017年7月22日の朝のこのタイミングでこんな風に私サナートクマラとコミュニケーションができるとは全く予想していなかったようだね。そしてこの予想していないということが実は鍵になっているのだ。予想してしまうと大抵の人間は硬くなってしまうからね。何にも予想していない時にポーンと飛び込んでしまうのが実は最高に新しい扉を開くポイントというわけだ。ミーファはこの後にも予定がぎっしり詰まっているのに、私の呼びかけを受け取って瞑想を中断してちょっと後ろに手を回して iPod をつけてくれたね。どうもありがとう。 まあ寝ている間にミーファ覚えていないけれども、実は今日のことはたくさん、もうすでにシミュレーションしていたからね。今日は拍手喝采で終わることにしようかな。私にはいくらでもミーファに話したいことはあるのだけれども、ミーファは差し迫った用事があるようだよね。そう、今日は段ボールの日だからね。まだ間に合うといいのだけれども。2017年7月22日。ラッキーセブンの7と22のマスターナンバーの日に、私、サナードクマラの青年サナードクマラを迎え入れてくれて本当にどうもありがとう。そして、ここまでのエネルギーを準備するために、ミーファの大好きなデビンとミコスが一役も二役も買ってくれたことを心から感謝したいと思う。そしてもちろん、マスターマーリン、どうもありがとう。マーリンがいつも遠くで笑って見守ってくれているからこそ、今日のミーファとのアクセスが良好にできたのを、私サナードクマラはよく理解してるからね。そしてたくさんの光の存在たち、レディマスターたち、たくさんの応援をありがとう。そう、私の愛するレディ・ヴィーナス・クマラ、どうもありがとう。名残惜しいが、今日はこれにて。またお会いできるのを心から楽しみにしているからね、ミーファ。青年、サナート・クマラより。以上。通信終了。青年サナードクマラ、どうもありがとうございました。そう、もう全く私は今日のこのタイミングでこんな風にサナードクマラとつながるなんて本当に予想だにしていませんでした。ただここずっとデビンとミコスと一体何の会話をしていたのかなって、その秘密を解きたいなってずっと思ってたんです。きっと夜寝ている間にいろんなワークをしていたんですよね。だから一回目覚めてちょっとメモをしたり準備はしていたんだけれど、でもサナードクマラの名前は全然出てこなくて、ようやくサナードクマラのことがアハッと思ったのはついさっきのことでした。そして間髪入れずにこんな風に登場してくれて、とてもかっこよかったでした。そして新しいサイクルの2017年の1の年のラッキーセブンの7の月の22のマスターナンバーの時に、青年サナードクマラとこんな風にアクセスができて、もう本当に大拍手、どうもありがとうございます。そう、朝さっきメモをしながら思い出したんです。私たくさんのレディーマスターにも頼まれてるし、もちろんサナードクマラにも。要は私がチャンネルするのはマスターたちの行けたかだかな姿じゃなくて、素のままのマスターたちの若々しいピュアなエネルギーをチャンネルしてほしいと、いつもいろいろなレディマスターからたちも伝えられているっていうこと、そして一番最初にそのことを伝えられたのはもしかしたらサナートクマラからだったかもしれないな、なんて思い出しました。きっとレディヴィーナスクマラが裏方で見守ってくれていますよね。レディヴィーナスクマラ、どうもありがとうございます。たくさんの光のマスターたち、たくさんの応援ありがとうございます。新しい扉が開きました。 どうもありがとうございます。なんだかすごくすごく嬉しいです。ミーファ、心からの感謝の気持ちを込めて、そして内側からとっても喜びが溢れています。人々が、すべての人々が自分自身のピュアなインナーチャイルドでいられたらどんなに素敵でしょう。そして本当の展開ってみんなインナーチャイルドの素のままなんでしょうね、きっと。そんな風に思います。でも今まではチャネルされるマスターたちはみんなたくさんなんだかかっこいい洋服を着すぎちゃって、台座に乗せられて、あがめ立て祀られてしまっていたのかもしれませんね。青年サナートクマラ、新しい扉をバーンと開いてくれて本当にありがとうございます。これこそがミラクルの贈り物です。まるでマーリンがこの2017年の7月は素晴らしいミラクルの月になると語ってくれていたのがようやく分かってきました。なんだか名残惜しいんですが、心からの愛と喜びと内なる情熱とインナーチャイルドの輝きと、とにもかくにもたくさんのどうもありがとうを込めて、ミーファ。